はい、ルカによる福音書4章の36節から44節までです。で、ここのところはですね、おそらくこのところだけ取り出されるということはあまりないんじゃないかと思いますね。あまり少ないんじゃないかと思います。ここで一体何を私たち言おうとしているかというのをちょっと読んだだけでちょっと分かりにくいというところがあると思います。で、イエスは街道を立ち去り、このイエスは最初の間ずっとこういうふうにですね、まずユダヤ人の街道に入って、パウロもそうだったんですね。使徒言行録でありますように街道 で本来街道ってのは誰でもそんなに喋れないんですけど、独特の権威があったものだから、まあ、こういうふうにして、街道で話したというわけですね。で、シモンの家に入ったと、これはペテロのことですね。これは本来のヘブライ人の名前で、シャーマーっていうヘブライを聞くという言葉から来ているんですね。シメオンとかシモンっていうのはシャーマー聞くという、日本では聞くという漢字を人の名前につけるということはほとんど私も今まで見たことがないですけども、聞けイスラエルって新明記に出てきますけれども、神の言葉に耳を傾ける、聞くっていうことが非常に重要だということで、このシモンという名前、シメオンとかシメオンが多いわけですね。で、それとともにイエスが、まあ、岩にすると、あなたの信仰こそこの岩だということで、まあ、ペテロというのは岩というギリシャ語ですね。そういうことで、ギリシャ語の名前も与えてですね、したわけです。で、シモンの姑が、高い熱に苦しんでたと。で、そのことをイエスに頼んだイエスは枕元に立って熱を叱りつけられたと。こういう表現はですね、現代で非常にこの馴染まない表現だから、熱を叱ったってどういうことなのかっていう、まあ今日科学的に言ったら熱っていうのはですね、一つはまあ人間の生態の中でそういうふうに筋とか入ったり炎症が起こったら、それを少しでも体温を上げてですね、そして今早くそういう体重ができるようにと、まあ、そういうふうなことだと説明したら、熱を叱るようなことはおよそこの考えられないということで、まあ、多くの人はこんなところを見たらさっとこう読み過ごしがちになるというところです。で、ここでですね、この立ってというのがですね、単にそばでじっと立っとったんで違うんですが、この日本語にするとですね、ちょっと訳しにくいから立ってとかいうようにしてます。これはちょっとですね、英語訳で見てもらいたいと思うんですね。ですね。だから、ベントオーバーっていうのが本来のギリシャ語です。あるいはストゥッドオーバー。上にかがみ込むように、スタンディングオーバーハート。どの訳も大概そうなってますね。こんなね、代表的なカトリックのプロテスタントの訳もみんなそうです。で、ニューリビングトランスレーションっていうですね、まあ、非常に口語的に分かりやすく、まず分かりやすくっていうのは、スタンディ・スタンディング・アッター・ベトサンドというふうにしていますが、本来きちっとした現代用の代表的な聖書では、ベント・オーバー、あるいはスッド・オーバーというふうになっているんです。で、これは言語がそういうことなんですね。エピスタース、これは立って、でエパノアウテス、彼女の上にかがみ込むように。で、こういうことは一体どういう、こんなことも何でもないんだけども、実はですね、イエス様がその人を覆うようにですね、その力をそこに、まあ、入れたというわけです。その祈りとともにですね、そういうふうにその人の中に覆いかぶさるようにして、そしてその熱を叱ったというんですね。叱るということは悪いことをするから叱るわけです。普通人間に対してしか使わないわけです。それ熱に対して叱るっていうことはですね、そういうふうにしてですね、これはイエス様の愛情の象徴でもあるんですね、覆いかぶさるようにして。そして包み込むようにして、そしてですね、その熱をもう追い出すと。苦しめる力を追い出すっていうのが、このイエスの非常に基本的な特徴だったわけです。で、まあ、全身の力を祈りを傾けて、そして体も傾けて、そしてこの人のところで、熱を叱ったと。その苦しめている根源のものを追い出すと。で、このそういうことがですね、イエス様の基本的な特質だったから、弟子たちを派遣したときに一番最初に何を与えたかということですね。こういうこともですね、他のときこういうところで分かるのはですね、10人の呼び集めて悪霊に打ち勝ち、病気を癒す力と権能とも同じような意味合いの言葉ですね。このことをまず第一に書いてあるわけです。あらゆる悪の霊を別のところでは追い出すという言葉を使っているわけです。悪の霊を追い出す。で、病気を癒す力。 というふうに、まずこのようにですね、人間に迫ってきている悪の霊の力に打ち勝ってそれを追い出すという、そういうことを弟子たちに一番最初このまず与えたということです。で、ここのイエス様がこういうふうになさったという、これも象徴的な行動であってですね、人間を苦しめるある霊的なものが、でそれをここでまあこの滅ということになっているわけですけど、そういうものを追い出す力をイエス様は持っておられたということなんです。で、これは確かに私たちにとっても言えることで、人間というのはみんなですね、いろんな意味でいろいろな情熱や熱情、この元のところに変わりますとですね、それで苦しんでたと、このところも昔からそういう意味で象徴的な意味がここに込められているということで受け取られてきたところなんです。別の情熱はそういうところですね、このさっきの元に変わりますと、間違った熱でですね、そして本当は人間を苦しんでるんだと。さっき言ったように出世欲とかですね、人の上になりたいとかですね、人を倒していきたいと、みんなそれでですね、実は本人がよく分かってないんだけど、そういう熱で苦しんでるということです。これは本当に分からないんですね。私たちでもとにかく研究とかこういう方向に行ってですね、なんか立派なものを、そんなものを作る方向にみんなは当たり前だという感じでおったわけです。そういう競争の当たり前だと。で、結局そういうふうな熱でみんながですね、ある意味でうなされてるというところだったんですね。で、大学の先生って非常に理想的な人かなと私は思い込んだったんですけど、そこでもみんな苦しんでるわけです。そこでも大学のある教授、私も性格の担当の教授は、やってる方向と40何歳になってまだ女子でですね、上げてもらえない、全然方向は別だったから跳ねのけられとった。そして、助教授が有教授になったら、その人を助教授に入れないで有名な医学部から取ってきた人を助教授にしてたので、もう有用でなくなって、日立製作所へ移ったということを目の当たりにしたんですけど、それで、状況が上がってきますと、本当にその地位を求めて必死になっているというところがあるんですね。当然のことで女子だって給料も低いわけですよ。ものすごい低いんですね、あの時。私が京都の北の岩倉っていうところに下宿をしたって、それはもう天井が低いんですよ。低いからすごく安かったわけですね。で、京都大学まで 10キロ近くもあったので、自転車で起きたわけです。私も絶対安くしないといけなかったから。からその下にですね、声が結構薄いんです、天井が。そこに農学の女子の風俗と子供さんがおったんで、声がちょっと聞こえてくるぐらい。でそんなところで、天井低いところでおったと、本来まず給料を聞いてびっくりしたけど、本当に安い給料でですね、おったんですね。だから少しでも、安い気の状況になり、教員になっていかないことにはっていう、こう、切実な、そういう意味でも願いもあったり、もちろん、業績を上げないと研究者ではダメだから、だから、そういうことじゃなくて、政治の世界でももう必死になって皆さんやってるわけですね、この民主党側になっても必死になってやってる、この自民党が巻き返すとか。で、スポーツの方でも、有名な人はもう、例えば、この間ホームラン打った、なんとか人は、すごくデカデカ出てくる。でマスコミの新聞を見て非常にアンバランスなのは、野球の一部の選手は大画面でずっと毎日読んでてくるわけです。他の文化領域とかですね、音楽でもいろんな芸術とかこういう文学でも詩でもいろんな文化領域のも全然出てこないで、特定の人間ばっかり出てきますよね。ものすごいアンバランスなんです。でそういうことを見ても分かるが、ここにみんな必死で願って求めている。だからある意味でみんなですね、そういう意味ではこの高い熱で苦しんでるっていうのは非常にこういう象徴的なんですね。でその熱を追い出すのは一体誰なのかと。これがですね、実はこのイエス・キリスト様なんだと。で、この、聖書っていうのは不思議な本でですね、単にこの現象だけなら別に何とも、そんなこともあったのかと思うけど、この叱ったという表現をあえて部下で使っているのはですね、人間を間違った風にうなせる、苦しめる熱をみんな持ってるんだと。でそれを叱る者がいない。学校でますますその熱が出るように教育、私は典型的なところだったんですから、その熱が出るようにしてたわけ、受験競争熱ですね。で、それは大学に入っても、で私は学生紛争、非常に激しい時代に巻き込まれて、私もそれが目覚めていったわけなんですけど、でもそこで熱が出、その方面に熱があった人は、数年後にみんな消えていったわけですよ。もう本当に跡形のもあれだけ激しい運動してどないなったのかっていうぐらいに、そんな問題からみんな関心を失って、あんな一時のものだったと、確かみたいなものだったとかですね、 でその後ずっとやはり継続的に世の中の悪と戦うとかですね、そうしたことを自分の基本的な信条として生き続ける人はもう本当に霞のように消えていってしまったと、まあ、一種の熱だったというわけですね。で、まあ、そういう熱のゆえにああいう暴力まで振ったんですね。言ってることは部分的に良かったんですね。ベタマハンズのこれは当たり前のことなんですよ。そういうことを言うのは正しいことだったんですけど、まあ憎しみを持ってきたんですね、相手を。あれは本当に間違ったことだったわけです。まあ、そういうふうに、別の間違った熱っていうのはであっちこっちは熱を出しこっちは熱を出し、だんだん体力が上がってきたらみんな熱が失って老人になって、もう老人ホームではたくさんの人があらゆる熱を失って影のようになっているということは本当に多いですね。それでこのイエス様は枕元に立ってですね、私たちに鏡込むようにして、そして熱をされと、まあ、私なんかでもなんとなくこれを感じるわけです。私も本当に困ってて苦しんだったわけで、そこにですね、誰もそうに私に追いかぶされるに行ってですね、その熱を見て追い出してくれた人はなかったわけです。ただイエス様だけがですね、私のすぐそばには立って鏡込んで、そして追い出してくれたという、そういう実感を持っておるわけなんですね。ですからこの記事は非常にこう私にとってもですね、どっか遥か昔のこんなもの熱を叱ったどこの姑のおばあちゃんみたいな人がですね、どっか立ち直ったと関係ないとちょっと思いがちですけど、そうでなくて聖書を聞いても非常に不思議な形で私たちに迫ってくるものがあるんですね。で、この走れない人たちが、無数の人がこういうふうにですね、確かにイエスが枕元すぐそばに立って、しかも覆いかぶせるように立って、そこのその人に宿っている悪い情熱、間違ったものを振り出してくださるという、まあ、そういうことがここに込められておるというところなんですね。それで、そしたらですね、このところがですね、その熱がしたらすぐに立って一度はもてなしたってありますが、これディアコネオということで、いわゆる奉仕すると一番典型的なギリシャ語なんですね。ディアコネオ、それから英語のディーコンといって奉仕者、執事とか言って訳されたりしますけども、ディアコネオという。で、この言葉はディアコネオの継続を表す。フランス語にも半過去っていうのがありますけれども、未完了過去って言うんですね、この技術は。単に過去形、完了形でないわけです。だから、奉仕続けたという、この、そういう動詞の辞書が使ってあるわけです。未完了過去形、単なる過去形でも、一時期のアオリストという過去形でもなければ、完了形でもないわけです。そういうふうに、この熱がですね、間違った熱が追い出されたら、直ちにですね、これは使い始めるというわけです。人となり神様に使えるというほら指示に出てくる。で、他の場合の人に使える、人のために良いことをするよう気持ちがしないで、自分がやっぱり上に立ちたいという気があるんですけども、イエス様はそうであったようにですね、絶えず良きことを提供する、これ本当に使えるということですね。言うた取り締めなくて、まあ、そういうふうに人間が本当に周りの人や神に使えるということはですね、間違った熱がイエスによって追い出されて初めてこの起き上がるってありますよね。これもですね、実はアニステミ、ヒステミ、立つというギリシャ語で、この言葉ルカが特別に使ってるんですね、たくさん。まあ、こういう言葉、ちょっとこれでギリシャ語で書いてみますが、この言葉はここで起き上がったということだけのようにこれで見えますけども、これが例えばルカの24章でどんなに訳されているかということです。まあ、日本語の本来の言葉は非常に違った風に訳される言葉です。24章のですね、24章7節ルカのですね、24章の7節でですね、人の子は必ず罪人の手に渡され、十字架につけられ、三日目に復活する。これがアニステミなんですよね。ですから、ここではですね、起き上がると訳されるわけです。それで復活すると。これ同じ言葉なわけです。ヒステミ、立つっていうことの強調形なんです。アンっていうのは強調する、窃盗はアンヒステミ。でアニステミなんです。このヒステミからスト、スタンド、英語のスタンドとか ドイツのステーンという、このエスティというのは立つとかそういうことの古い語感なんですけども、で、この立ち上がるっていうことは復活するということも言語は同じなわけなんです。日本語で復活するというと、キリスト教独自の極めて宗教性の強い言葉なんですね。立ち上がる、起き上がる、ごく普通の日常的な言葉です。ただギリシャ語ではですね、全くこの普通の言葉なんです。それがここに読みがある。死人の中から立ち上がる、起き上がると。で、この言葉はルカ特愛の言葉であってですね、マタイではたった4回しか使ってないんですよ、アニシテミ。とか、ルカでは27回使っているわけです。そして、使徒行伝もルカが書いたんですね、続編。使徒行伝45回も使っているんですよ。で、ルカ文書では71回も使っていると。その同じ福音書だけ今言って、ルカは27回で、また4回。これだけですね、ヨハネは8回なんです。単語の使い方もですね、非常にこの、それぞれ個性があるんですね。神様から異なるものをそれぞれ与えられているが、言葉の使い方が違う。これは同じ、例えばキリスト教の宣教者でも牧師さんでもですね、ある言葉をよく使う、ある表現をよくする。それはそういうことが出てきますね。でこのルカが受けた啓示は、このアニシテミという言葉で非常に強くルカは表現ができるというふうに示されたわけです。で実はこの言葉ですね、だから復活というニュアンスがあるわけなんですよね、ルカにおいては。でこの言葉は、このルカの福音書の最もよく知られたところの一つ、このですね、15章を見ていただいたらですね、15章ですね。の18ですかね。で、ここにですね、この新教訳ではですね、ここを立ち、父のところに行ってたるでしょう。これ、ここを立ち、これ出発するという意味になりますけど、さここにもですね、この立ちっていうことはアニシテミなんですよ。ですから、ここにもですね、立つっていうのは蘇ったっていうことを暗示してるとかあってですね、これは公約ではだから立って、これも古約でみんなこう、公約でみんなしてる、立ってどうしようと。立ってどうしようって、このアニシテミなんですよ。立ってて訳してる。
これ言うんですか。
いや、ここで、ね、あ、この説明できます。この説
18節、
はい、
立って父のところへ帰ってこう言おう、父よ、私は天に対してもあなたに向かっても罪を犯しました、
はい。まあ、こういうふうにですね、本来このアニシテミは立つ、起き上がるという意味、復活というも訳される言葉を使っている。まさにこの息子はですね、だからそれを表すようにこの法と息子の24節下の段見ていただいたらですね、この息子は死んでいたのに生き返ったって表現していますよね。今のルカの15の24で。ですね。15の24で、父親の言葉として、この息子は死んでいたのに生き返ったんだと。ここにルカはですね、このアニシテミを独特の表現で非常にたくさん使っています。復活、もうダメだったのが生き返った、立ち上がったんだと。もう立ち上がることができなかったものが立ち上がったという。そういう意味を込めて、ルカは特別に使っている。このほとんど息子はルカだけのこの例えですよね。そういうふうに、細かなところまで言いますと、福音書にも微妙な相違があって、ある福音書の記者は、特にこの言葉によって、イエスは立ち上がらせる存在だと。死んだもの、起き上がれないものを立ち上がらせる存在だということを、特にルカは掲示されていたということで、この言葉をたくさん使っているわけなんですね。そういうことはこの言語から見たら気がつくことですけど、訳からではいくら読んでもそれは分からないことなんですね。ちょっとその言語をちょっとですね、変えます。そういうふうにイエス様の基本的な特質というものがこういうふうな具体的な記述を通して描かれておるわけです。 で、人間は本当になかなかこの間違った熱で場合によってはですね、犯罪まで犯してしまったりですね、もうどうしてやめられないかということで、それを本当に立ち止まらして、そのもう何者かがそういうふうに妨げている。でそれを本当に叱りつけ、人間苦しかったってダメなんですね。イエス様がこの上に覆いかぶさるように来てくださって、そしてこのその間違ったものを叱って追い出してくださると、初めてこういうふうに起き上がれなかったものは立ち上がる、いわば死んだ状態、よみがえったようになるんだということはですね、そういうこの誰にでも当てはまるということだと思います。で、まあ、それにイエス様はさまざまな弱いものをこのように弱くさせているものを追い出して新しい力を与えると、まあ、そういうことが書いてあります。もう一つここで、非常に分かりにくいで、あんまりこういう箇所は引用されないというのは、この悪霊が出てくるからですね。まあ、こんな記事はですね、非常に病気苦しいといろんな時に、書いてこんなところを読みたいと多くの人は思わないんじゃないかと思いますね。悪霊がわめきたんで、お前は神の子だと言ったと。もうとても不思議なことですね。神の子っていうのは、まあ、福音書では神と同じという意味があるわけですよね。だからこれはいくら考えても勉強してもわからない。だからペテロがですね、私のことをイエスが私のことを何と思うか、あなたは神の子ですって言ったら、これは天下の啓示であなたが分かったんだと、これは考えても経験者でもわからないんだって言ったんですよね。そのぐらいのことはですね、これまでルカの福音書始まったばかりなんです。4章で弟子たちすらまだ分かってなかったことをですね、こんなに一応悪の眼鏡みたいなですね、悪霊がなぜ神の子だと分かったのかということなんですけども、これがまあ、不思議なことで、この悪霊を分かってどうするか、分かった上でそれをやっつけようとするわけですね、この場合。だから、神様のことをしてやったらですね、イエス様も衝突したときに、まず悪霊が来て、そして荒野で、誘惑を受けたわけですね、試みを受けたと。で、普通の時ももちろん悪の霊が働くんですけども、こういうふうに、これは神のために特別してると思ったら、そこにやってきてですね、はっきり見抜いて、他の人以上にもちろん鋭く見抜いて、それを妨げようとするのが悪霊。イエス様を妨げようとしたわけですね。まあ、神の子だったら、この衣装パンにしてみろとかですね、全部頭下げてやるぞとか、そういうことで、私も去年福島県の方に行った時にですね、産婦人科を医している医者がですね、もう教会前から知ってるんですけど、全国大会で発表されたりありますけど、非常にこの、まあ、高校生とか若い人に堕落してるからですね、それをなんとか食い止めるということも多い気持ちで、でその人が今ロマニンダ大学関係、ロマニンダの父親って言ってるんですけど、一切の堕退しないということです。でそれまでは産婦人科として、当然持ってくるわけですね、もう妊娠した人。そしたらそこで堕退をして、たくさんの人を、子供をそのまま言えば攪拌して粉砕して捨ててしまうという、と産婦人科ほとんどみんなやってるということですけど、でその人はみんなの前ですね、200人ぐらいと参加者の前で、私は今までですね、その産婦人科と病院に勤務しておったときに、ここに来ている人たちの数ぐらいがそういうのを殺してしまったって、みんなまでいたらびっくりしたわけです。でそれである時にどうところにかかっていて、もうどうしてもこれやめようと思ってスタッフを呼んで、でこの今日からも今日この日に限ってして、これも一切やらないと。でそこの病院辞めて、そして、まあ、そういうことを一切しない、キリスト教系のあるに移ったですね。そういう非常に、まあ、はっきりと自分の罪も告白されているような方、本も出されている人ですけど、その人とのところでちょっと小さな集会をしたんですが、その後で私に個人的に言われたのは、吉村さんのようにこういうあちこち行ってキリスト教のことをしている、前からほら怒ってるから知ってるんだけど、だから悪魔が悪魔が来ますよって言って、悪魔がやってきますから、私もそういう経験したんですってはっきりと言われてですね、働くことが来ますからって言って、で非常に苦しいある思いをされたっていう個人的なことを話されたことがあるんで ですけどね、うん、それは、まあ、そういうことはあるわけです。で、私たちが本当に良いことに関わろうとしたら、それを見抜いてですね、なりわいの人を見抜いて妨げようとするある種の力あるわけなんです。それがもう高校で言ってるんです。この聖書というのは非常に現実を深く見てるんですね。極めて高い理想を言って理想論ばかり決して言ってるんじゃなくて、机上の論じゃなくて、この現実ってそういうものがある、闇の不思議な謎のような力があってですね、それを最も働いたのがユダでもあったわけですね。たった10人の中から死を殺そうとするような力が出たと。ところがですね、ここで言おうとしていることは、それだけ悪は神の子だと見抜いて先手を打って仕掛けてくる、その悪の力にイエスはですね、これを支配しているんだと言おうとしているわけです。多くの人が出ていた。そんだけ見抜くような力があって絶えずやっつけようとするんだけど、それをイエス様は霊的に支配なさってるんだと。だから最終的には二段によって殺されたように見えてもですね、裏切られたように見えても、ある種に蘇られたっていうですね、勝利をつかまれたと。まあそういうことでですね、ここで悪の霊っていうものが様々なことをしている。で、このさっき言った悪い熱にうなされるということも一つは悪の霊がしていると。魔法でこういう関連づけているところなんですね。で、今日はこの病気法にウイルスがしているというのをいろんなものがしている。だけどその背後にですね、何か人間本当に苦しむのにある悪の力があるという、そういう全体的な見方というのは決してやまっていないわけです。で、まあ、そういうことでですね、そこで結びつけてあるわけですけど、それで何か悪の霊がいろんな事故やら細菌やらウイルスやらですね、何かを通してあるいは人間に不摂生やら、そういうことを通して絶えず人間にこういうふうにですね、起き上がれなくしていると。さまざまな理由ですね、その背後の大きな力、それをイエス様さんに支配されて出ていかせるんだということなんですね。で、その出て行かせる力の源はどこにあったかというのは、次、これはこのようにですね、この新教訳のいいところはタイトルがあるといいところもありますが、タイトルをつけるとここから全く別だと思ってしまいがちになるんですね。そういう意味で、マイナスになるところもしばしばあります。原文はずっと句読点もなし書いてあるわけですですね。この施設ができたのは1500年代なんです、大体、今のようができたのは。これは非常に不便だからですね、小説つけたのは。1500年代にこういうのが現代にできてきたわけですけど。だから、普通本来の原文では、悪霊が知ってた。朝になるとイエスは人だと離れたところに出て行った。なぜ出て行っていったのか。それはもちろん祈りだったわけです。絶えずこのように人だと離れたところに行ってですね、この祈りを持って絶えずこの戦いをされていた。だからこのように悪霊は追い出されていくということだったんですね。で、別のところでも徹夜で夜通し祈られたというようなこともあちこちに書いてありますが、その悪霊はイエスからですね、多くの人から出ていったと。とどまることはできなかったと。本当の意味で悪の目に見えないある力を根源的に追い出すのはイエス様の力で、そのイエス様は絶えず神と交わってその力を得ておられたということだったんですね。で、群衆はそういうこと、不思議な力を知っておられたので、引き止めたけども、イエス様は絶えず前進をされていくという、こういうところなんですね。行かない行かないと言われても、本当に神様の人間的ないろんな気持ちからどんなに引き止めていくところへ行くということで、こういうことだったんですね。神の国の福音を告げ知らせねばならないんだと、そういうふうに神様から示されておるというわけです。それで、御言葉を伝えたというわけですね。このイエス様が誓った、イエス様の御言葉にこういう力があるので、この悪の人間を苦しめてですね、起き上がれなくする根源を追い出していくという、ことなんですね。そういうようなことで、ここのところは現代が、一番この日本はですね、こういう目に見えない 善の力、神の力を知らないというのではですね、お隣の中国も今7000万か1億とか言ってですね、韓国も 25%、30%、フィリピンも名目だけの人もよくっても8割も、インドネシアでも 3%、4% とか、という10何パーセント持ったりするんですね。エジプトでも 4%、インドでも。だから 0.8% というのは異常なようなぐらい少ない。それは、まあ、未だにテレビでも何でも、まあ、偶像崇拝、偶像のことをですね、神でも何でもないものを拝むということを当たり前のように放送しているんですけれども、そういうことのために本当に見て悪い熱を追い出してくれる、叱ってくれるというかですね、そういうものを知らないままでこれはなっているというのは日本も特に多いということなんですね。圧倒的に多いと思います。この神の方向に向かってですね、立ち上がることができる、その力ということですね。まあ、さっきの放蕩息子がそうだったように、私たちもみんなですね、かつては寝たきりみたいなものだった、方向が分からなかったんですね。立ち上がって進む方向が分からなかったんだけど、それをまあそのように、はっきり方向を与えられたと。で、立ち上がって、その方向を目指して帰っていったら、神様もそれを一番喜んで、まあ、今抱きかかえて喜んでくださるというですね、まあ、そういう大きな喜びが入っているんです。はい、それではですね、今日は、そこまでということにしておきます。